新平家物語連続講義第154回輪廻の巻法印問答吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は亡くなった嫡男重盛の所領を召し上げられた清盛が怒りをあらわにした場面をお送りしました。清盛以下一族老頭3000の兵馬が福原の雪の御所から駆け出していきました。関白松戸の子と藤原の元房は質素な五位の牛車に乗って町を行きました。随人もつけずに人目につかないようにして院の御所宝珠寺殿を目指していました。揺れ動く車の中で元房は恐怖におののいていました。元房は清盛が自分に対してよからぬ思いでいたことを知っていました。盛子未亡人の医療や重盛の領地への処置などに清盛が不平を抱いていたことは周知のことでした。これを理由にして清盛が自分に対して襲撃を加えてくるかもしれないと思うと元房は耐えきれないほどの恐怖を感じました。それでは本文を見ていきます。果たして入道は本当に怒った仰天したのは金行であった。ただならぬ戸外の様子と物見に行った家臣が取って返すや寝耳に水の驚きを伝えたのだった。清盛自身が軍票3000を引き福原から受落西八条の屋敷へ入ったという知らせなのだ。元房は狼狽した。同時に心の一隅では清盛に恨まれる筋はない、自分の処置はすべて御法王の指図によるものと言い訳はしてみたが、今にも騎馬鉄砲が雄たけびを上げ、館へ襲撃してきそうな恐怖をどうしようもなかった。家にいては危ない。宝珠寺殿へ移ろう。こうなった以上は、いよいよ法皇のご権威のみが頼りである。栄慮のもとに動くしか道はない。五位の車に隠れ、あたふたと館を出たのはそのためだった。巷はもう合戦でも始まったような騒ぎで、家財や老用を追い、右往左往する庶民の姿が都の寒空を糸と灰色の地獄にしていた。11月14日のことである。古記の記すところもほぼ一致していて、入道小国長家を恨み立て祀るべきこと必定と聞こえ、そして教授騒動して資材を東西に運ぶといえど人その何たるかを知らずとある。善良な庶民にとっておよそ人その何たるかを知らずとあるような恐怖状態ほど本当に恐ろしいものはあるまい。中世紀の盲目の民は幾たびこんな戦慄と方向の地上にその生涯をさらされたか知れなかった。この日法皇の御所宝珠寺殿の内外でも、すわ入道小国の上洛ぞ、西八条の軍勢3000何事か気を含む様子と伝え合い、敵国との距離が一夜に目前へ迫ったような衝撃を受けていた。中門外の車宿りには車を入れる空間もなかった。関白元房の参内する前にもう幾十人がここで車を降り、牛を解いて院中へ姿を消したかわからない。誰の足取りもしどろであった。顔は蒼白を呈し、姿はこわばりきっている。それらの人々は御座に近い総門の間細戸の広縁にまで詰め合っていた。安土の大納言助方、士族の助時をはじめ、東宮の大部金政、右近衛中将高忠、権中納言実経、三義光義、第二親信、越前の神末吉、大蔵卿康経、左小弁元親、様の権の神成忠、淡路の神友光、右少将正方などおよそ院の近従と知られ、平家に不平を抱く公家でここに見えぬはないほどだった。
今思えばイヌル7日の地震に恩用の神阿部の安親が専門の指すところ遠からぬ日に狂変あらんと言ったのも今日のことでありつるか。
人々は思い出した。その時安親の僧状を怪しからぬ陰陽師の泣きようかなと笑った者まで今日は口数も聞かずに沈んでいた。
さて、
宝珠寺殿に到着した元房は、法皇に涙を流しながら語りました。清盛の都入りは、元房を滅ぼすためだと言われている、との旨を述べる、元房の言葉を聞いて、後白河法皇は、法皇自身も同じ目にあってもおかしくない、と述べました。やがて、物見から報告があり、西八条の軍馬は、今のところ、林のように静かである、と伝えられました。これはかえって、不気味なことである、として、宝珠寺に集まった人々は、一層、おののきました。明けて15日、法皇は、故昭和権新税入道の子である、上権法院を呼び出しました。清盛はかつて、新税に認められて昇進することができました。後白河法皇は、その新税の子を使者として、清盛のもとに送ることにしたわけです。法皇の命を受けて、上権は、清盛のいる西八条邸へと向かいました。この度の行動は一体、いかなる意思のものなのか。望みがあるなら、どうして法皇へと訴えないのか、との旨の法皇の言葉を伝達しました。ところが、上権は待たされるばかりで、清盛とはなかなか対面できずにいます。一旦帰ろうとした上権を呼び止めた者がいます。清盛の四男、知盛です。知盛は非礼を詫びて言いました。父、清盛もだいぶ老衰していて、福原から都まで乗り慣れない馬や腰に揺られて、体を損ねていて、対面ができなかった。とはいえ、ようやく落ち着いたので、これから対面すると。そして、いよいよ清盛が現れました。まずは清盛のセリフです。それでは、再び本文を見ていきます。
ご情は伺った。しかし、入道が申し状を解く聞かれよ。
と、語気激しくなじり出した。
人として、子に先立たれるほどな悲しさはない。
しかるに君には、上界の悲嘆を受け入らせたまい、森子の領殿を召し納め、重盛の給料までをことごとく官に没収したもんは、いかなるお含みあってのことか。この重盛とて、生前、伊佐坂の功は上界に捧げし者。もし、君臣の情なる者が君にあらば、まだ重盛の中院も過ぎぬ間に、八万の巨有もありしとか聞く。
あいや、禅門。
まあ、聞け。
と抑え。
我が一族の所領の勃艦や、中納言欠員に際しての小細工などは、まあ、どうともなせ。まだまだことは小さい。したが、上界として、今日もはや目視しがたきは、証拠にもなき院のご持病よ。またしてもなる御企みだ。捨ておかば、平家は内より崩れよう。ひいては、天下のみだれ。
院のお企みとは、そも、誰の残を取り上げ召されて。
おいん、いちいち口を挟むな。
は。
お主、その身にも、はや忘れたが、そもそも、平治の戦いは何から起こったか。上門の神、信頼を、過分に調遇したまい、信頼以下の青くげを思い上がらせ、ついにあの乱とはなったるものぞ。そして、お主の父、新勢は、誰よりも、むごい目に遭うた、乱の犠牲者ではなかったか。
さらに、
と清盛は息をついた。月光に伴ってしきりに口が乾くらしかった。
獅子型に乗りとても成り近いか、院の金銃腹が当家を討たんと、よりより密会ありしゆえ、上界が一段に処置し去りたるも、一体誠の下手人は誰であったろう。上界が何も知らぬわけではない。ただただ君のあればと思えばこそ、今日までも深くは洗い立てずに来たまでのことぞ。しかるに、またもや、院中を誹謗のすと、なしたもうやの兆しが見える。いかなれば清盛を、さは、憎ませたものぞや。清盛が願うところは、院政の廃止にある。祭りごとをいつに帰し、朝を個性に服したい。およそ、方言この方の合戦や、宮中女院などの内紛は、皆、院政の兵に始まっている。天に二日あって、地上に、安き日のあろうや、当家の期待、州民の途端、上界を決意はもう揺るぐまい。よしや、世人が上界を指して、不審な悪入道と言わばいえ、この度は思いのままに行おうぞ。断固としてわしはやる。このよし、立ち返って、法皇にもそうしおかれい。
言い終わると、彼は拳を口に当て、苦しげに咳き込んだ。 さて、 院政の廃止に向けてことを決行すると述べる清盛を、上賢は言葉を尽くして制しようとしましたが、清盛は聞く耳を持ちません。そして獅子型にの二の舞などしないようにと述べました。息もくじけた上賢は座を立ちました。清盛は帰ろうとする上賢を丁重に送るように周囲の者たちに呼びかけました。結局上賢は逃げるようにして帰っていくこととなりました。いよいよ次回は清盛が法皇を幽閉することとなります。本日の授業はここまでになります。